まあ、もう夏ですが、みんななんかこの夏はしたいこととかあります？
なんだろう、行きたいとこは沖縄とかなんだけど、
はいはい、
それよりもしたいことがあって、
はいはい、
映画、
うん、
名作とか言われる映画であるとか、まあ、最近の話題作でも何でもいいんだけど、
うんうん、
とにかくもうなんか映画とかそういうの見まくりたいなって。
へえ、なんかあるんですか、こう見たい、特に見たい、
特に見たいとか言うと、
うん、
そのSF 映画とかを、
あーなるほど、
そのなんだ、本で読んじゃうとさ、
うんうん、
映画とか見る気なくしちゃうって。
あーそうかそうか、う
ん、結局なんかブレードランナーとかそういうのも
さ、はいはいはい、見
てない。映画化した SF って何、火星年代記とか、ああいうやつ、
2001年宇宙の旅とか
、う
ん、あれじゃ あのブレードランナーってことは、あのアンドロイドは電気羊の夢を見るかの方は読んだ、
よ、読んだ読んだ。
あとブレードランナーは見てない
と。そうそう、あと時計仕掛けのオレンジとかさ、
あーなるほどね、キューブリック
そのあたり、あとはホラー映画でもいいな、サイコとか。
はあなるほどね。
サイコって何、サイコホラー
で、なんかサイコって英語があるの。
へえ、
なんつったっけな、監督が思い出せないんだけど、まあホラー映画の巨匠みたいな感じ。
ほうほうほう、
ま、夏だからさ、ちょっとひんやりする感じの映画を見たりして。
いいですね、やっぱでも映画を見たりとかっていうのはいいですね。なんかその時間が結構使えるわけですから
そうだね、
これを使ってね、いろいろと見ていくのはいいかもしれませんね。
うん、
トシャさんどうですか。
やっぱね、僕はこの、まあ、ほぼこう永久にありそうなこう夏休み有効に生かすためにも、ね、ちょっとね本を読みたいなって思ってるんですけど、あの、ね、特に日本文学をちょっとしっかりこの夏読んでみたいなっていうのがあって、うん、
あ、なるほどなるほど。
というのもちょっと僕、まあ、暇つぶしで本読むんですけど、基本的にその外国の、まあ、翻訳ものが多い、
うん、
でちゃんとしたこう日本人が書いた作品を、まあ、読んだことがないですよ、
うんう
んうん。でまあ、日本人だから読まなくちゃいけないってわけじゃないと思うんですけど、まあ、この機会にまあちょっと読んでみようかなって思うんですよ。で、池谷君とかほら、あの、まあ、日本文学をまあ専攻してるということで、
そうですね、大学で専攻してます
ので、うん、なんかおすすめとかあればぜひちょっと教えてほしいなっていうのがあるんですけど。
いや、そうですね、まあ、おすすめっていうか僕がすごい好きなのになっちゃうんですけど、
うん、
あの僕あの芥川龍之介がめちゃくちゃ好きなので、
はいはいはい、
芥川と、
うん、
多分あのその本当に有名だけど逆に読んだ、逆にっていうか、まあ、読んだことないっていうのは多分あると思うんですね。うんうん、あの教科書で夏目漱石の心とかは読んだけど、
あ、
多分我が輩は猫であるとかだって読んでないっていう人が多いと思うんですよ。
ないない、俺
相当しかわかんない、ね、
三四郎もないもん。
三四郎もないですか、
うん、ちゃんと読んでみたいなっていうのは。
そうですね、だから太宰だったりとかそういったところのね、あのまず有名どころから始めてみるといいと思います。
あ、そうなんだ。
我が輩は猫であるなんかものすごく面白いですからね、すごい、うん、読んでてゲラゲラ笑えます
。
あ、そう、なんかね、その日本文学を僕あのだから翻訳物の文体に慣れちゃって、そのに難しい漢字とかさ、
はい、
あのもうビジュアル的にも硬い文体っていうのちょっともうね遠慮しちゃってんだよね。遠慮じゃなくて、あの敬遠しちゃってて、
はいはいはいはい、
うん、遠藤周作とか小林武史とかそこら辺は文豪で、いわゆる文豪で好きなんだけど、
ね、はい、
あとは安倍公房は好きなんだけど
偏ってる偏ってる、
ちょっとだからその池谷君の芥川龍之介とか、はいはいはい、夏目漱石とかってあんま読んだことないから、ちょっとこれを機にね、ぜひ、
うん、いや全然いいと思います
よ、向き合ってみたいなと。
トシヤさんはね、多分ね川端康成がめっちゃ好きだと思うんです。
あ、本当？川端？
雪国とか、
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 伊豆の踊り子とかもそうですけど。
ほうほうほうほう。あ、じゃあちょっと帰りブックオフに寄ってか。ちょっと
あるかわかんないですけど。
うん、まああるでしょ。
最近のはどうなの？最近日本文学
っていうのかな、現代小説ってことですか？
うん、そうそうそう。ちょうどさ、最近だと、はい、ま、ピース又吉、
あ、火花を、
あ、タイムリー
な、なんか芥川とか
撮ってましたね。
うん、
撮
ったね。
したよね。
読んでない
。読んでない。
いや、私最近の文学そんなに詳しくないんですよね。村上龍と、あとあの僕大学生なんで、あの文系大学生なんで、あの森見富彦さんがすごいすごい好きなんですけど大学生みんな好きなんで、まあ、それぐらいで、まあ、あと村上春樹とかちょこちょこ読んだりとか、
うん、
っていうぐらいなんで、逆に俺最近の方が多分全然詳しくないと思います。
確かに最近の日本人の人の作家って、俺も森博以外はと村上春樹と、あ、まあ、村上龍ぐらい読んだけど、
森博俺も好きです。
うん、森博も大好きなんだけど、まあ、それぐらい、まあでも現代よりかは昔の方がちょっと今読みたいかな。
1900年ぐらいのね。
そうそうそう、
あの辺のやつ。
ありがとう。でもちょっと川端康成ちょっと読んでみます。
ぜひぜひ、はい、トシヤさん、
はい、
時間です。
あ、はい、わかりました。じゃあ
いきますよ。
山口トシヤのグッドスメル東京 改めましてこんばんは、 MC の山口俊也です。
こんばんは、北川です。
アシスタントの生きがいです。どうも。
はい、でも夏にやりたいことということで、うん、まあ僕は読書で北川くんは映画でしたけど、はいはい、生きがいくんはどうですか今年の夏は。
僕はですね、うん、ちょっとお二人みたいな、うん、ちょっとなんかいろいろ学ぼうみたいな感じじゃなくてちょっと申し訳ないんですけど、
はいはい、
ちょっといろんなとこに行ってみたいんですよね。
あ、
これはなんか前も話したような気がしますけど、
うん、
せっかくちょっと休みがあるので、
う
ん、
そうだね、
いろいろと旅行に行ってみたいんですよ、
ね、結構遠くにも足伸ばせると思うんだけど。
そうなんですよ、そうなんですよ。
例えばどこ行きたいとか。
ですね、今北川さんさっきおっしゃってましたけど、沖縄にすごく行きたいっていうのもありますし、うん、ちょっと国内をね、いろいろと行ってみたい。四国とか九州とか、うん、僕関西の大阪よりも西に行ったことがないので。
あ、そうなんだ、
はい、生まれてこの方なので、と行ってみたいんですよね。さらに言うと僕福島よりも北にも行ったことがないので、
ほうほうほうほう、
岩手とか青森とかあの辺にも行ってみたい。
やっぱ時間はあるからね。
そうなんですよ、そうなんです
よ。じっくり計画を立てた旅行とか、
なんかおすすめあります、お二人。
観光か、は
い、なんかお二人すごい旅行とか遠出とかよくやってるじゃないですか、うんう
んうん、俺の場合ね、はい、観光っていうよりそこの美味しいものを食べに行きたくて。
あ、すごい、それ
例えばなんかさ、この間味噌カツ食べたいなと思って、はい、愛知とか行ったんだけど。
マジそうなの。
あとなんかさ、本場で食べたらなんか違うのかなとか思うじゃん。
あ、確かに確かに。
でなんかそう、味噌カツだけに限って言えば、うん、東京はなんかちょっと味噌がね、ドロドロしてるっていうか、
はい、
まあ普通の味噌みたいな感じなのよ、
はいはいはい、
みんながイメージするようなね、
うん、
でも愛知で食べたその有名な味噌カツはなんかソースみたいになってて。
あ、なるほど。
だやっぱ本場はなんかちょっと違うのかなと、そういうところの違いとか見に行ったりしてるかな。
そっか、いいですね、美味しいもの食べ行きたいですね。
そうだね。
吉田さんは。
僕は特にでも、ね、旅とかね、遠出するときっていうのは基本的に今いる、まあ、都市生活から離れたいというときが主なのよだから僕はなるべく田舎に行くね、うん、
ああ、でもそれもいいです
ね。結局旅してもさ、例えばそこがその普通に街とかだったらあんま変わらないからさ。
あ、
空気感とかも特に今もね、いろいろ一般化されちゃって、どこ行っても同じ風景が見えるっていう中だから、う
ん、新宿から梅田に行ってもって感じ
でしょ。そうそうそうだからちょっとやっぱ自分の今いるところとは違うところに行きたいなって思って、まあ、田舎とかに行く。
あ、なるほどなるほど。
僕はね、うん、
いやでもすげえ参考になりました。
あ、本当
、はい、うん、美味しいもの食べに行きたいっていうのがでも一番でっかいかな、うん、
確かにね。
この間宇都宮行ったんですよね。
あ、行ったね。
あ、行ってたね。
僕と、うん、北川さん、北川さんにひたすら運転をしまってですね。
あ、そうなんだ。
あとサークルの
あとサークルの後輩にひたすら運転させてたんだけど、
僕は男5人ぐらいで宇都宮に行ったんですけど、
うん、
でもあれ楽しかったですね。
そうだね、餃子をもう本当に。
でも北川くん運転ってことは北川くんビール飲めなかったの。
全然飲まなかった。
餃子食ったのにビール飲めない。
うわ、
かわいそう。代わりに飲んであげたかった。そういう
こと大変申し訳ないですね。
ごめん
ごめんごめん。いやでも本当にでも美味しいもの食べたんでね、いやすごい楽しかったんで、
うん、
さあ、あれ目安にちょっとね、いろいろと夏は回ってみようかなと思いますね。
そうそう、うんうん、美味しいものをね、
美味しいもの食べました、ね、
花より団子って感じ
北川さんあれなんですよ、なんか宇都宮で餃子食べてもなんかその、はいはい、いろんな店舗のいろんな餃子食ったんですけど、
うん、
なんかあんまり味の違い分かんないなみたいな
バカ舌じゃねえか
全部美味しいねって言って
え、宇都宮の餃子って何あれ、羽根付き餃子ってやつ。羽根付きではない。いや、
だからそれも店によって。
ああ、そうなんだ。
餃子があってね、
いろんな餃子があって、
中身もちょっとずつ違うんだろうけど、いい、やっぱり全部美味しくて、うん、
全部美味しかったですけど、ちょっと違いをその楽しむとこだったのに、ちょっとうめえなとか言ってっておっしゃってたんでね。いや、まあまあ、でもなんかまた今度どっか行きましょうよ。
そうですね、
私運転いたします
ので。僕も行く、僕も行く。
あ、マジっすか。
うん、
本当に。
うん、
酒飲ませませんよ。
なんでなんでいや、お酒飲まなきゃ。
それはもうね、うん、どっか本当に遠いとこで、
まあ、運転してくれる人がいるのにね、酒はちょっと飲めないかな
でもいいですけど
ね。はいはいはい。じゃあそれじゃあそろそろ最初のコーナー行ってみましょう。
はい、
走れエロス。はい、この安直なタイトルですけどまあこのコーナーは、まあ、日常に潜む素朴なエロスを発表していってもらおうという、まあ、爽やかなコーナーでございます
うん、うん、
爽やかなね。
はい、爽やか、はい、
爽やかさのかけらがない久々に、
はい、久々です
な、初回以来ですけど、
そうですね、うん、
まあこちらにね、なんで久々にやるかっていうと、まあ、メールが来てるからなんですけど、
はい、
はいはいはい、そんじゃ早速なんですけど、メールをね読んでいきたいなというふうに思います。ラジオネームリメンバー北島三郎さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと待って、僕のミスでですね、うん、メールフォームの方にちょっと男性か女性かっていうのをちょっと記入してもらうというか選択してもらうところがあるんですけど、
はいはい、
ちょっとミスでどっちも選べるようになってましたこの方どっちも選んでるんで、雌雄同体の可能性が
か
なりカタツムリ的な、
カタツムリ的な、
いや申し訳ない本当に
ボロ薄いしてるけど、
まあ、今はもう治ってるんで大丈夫なんですけど、はいはいはい、まあ、とにかく、はいはい、リメンバー北島三郎さんからのお便りでございます。山口さん、北川さん、生きがいさん、グスメニチュア、
スメスス
メスス
メススメスで統一していきたいと思います。皆さんちょっと
我々は堅くなり
頼むぜはい、今回は私が最近感じているエロさについて投稿いたします。
はい、
はい、
それは通勤通学の時間に出会う女性の軽く湿った髪から漂うシャンプーの香りです。
ほうほう
朝寝坊をしてシャワーを浴びてから大急ぎで家を飛び出してきたのでしょう。丁寧に乾かす時間がなかったため軽く湿っているその身ぐし、身ぐしって髪の毛の丁寧な言い方なんですけど、うんうん、湿気と彼女の体温に反応して強く香るその匂いに通勤通学中の疲れも吹っ飛ぶというものです。うん、で、括弧で追伸が書かれてるんですけど、大急ぎで出てきたため軽く赤らんでいる方と薄化粧もいいと思いますグッドスメル東京という番組タイトルにふさわしいグッドスメルなエロス、皆さんはいかがでしょうか。というお便りでした。北島さん、ありがとう。
男だよね、絶対ね。
絶対男ですね
いやでも北島さんは、ね、素朴なエロスっていうところのツボは非常に抑えてると思います
そう、分かってるね、
分かってますね、
うん、やっぱ僕もね、いつも小田急使ってるのよ。しかも新宿方面
死ぬほど混んで
る。で、朝めっちゃ混んでるって、うん、基本的にはね、周りの人はおっさんなんだけど、
はい、
たまにね、若い女性と、まあ、タッチコミットメントするときがあって、
う
ん、その時にね、
やっぱり、ね、誤解を向かして、
時間じゃないから、
時間じゃない
。あくまで、もう、ちょっとたまたまね、体が接触するときあるんだけど、
気をつけなさいよ、ほんと、おだけ乗んないの、おだけ乗る人、本当に気をつけてほしいです。
やっぱそういうときね、やっぱいい匂いするんですよ、シャンプーの匂いか分かんないけど、うん、僕の場合は、その、何軽く締めるとかって分かんなかったんだけど、やっぱいい匂いしたり、シャンプーの匂いとかするとね、
はい、
やっぱグッとくるね、いろいろ考えちゃう。
いろいろ考えちゃう。
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 いや、例えばさ、もし仮にだよ、軽く湿ってとするじゃん。はあ、でも朝シャン浴びてるわけじゃん。
うん、
なんで朝シャン浴びちゃったんだろう。それはもう夜、
そこ、
だからそれはもう夜乱れに乱れ、疲れて寝ちゃって、朝起きてシャワー浴びたっていうところの一連の想像がパッパッパッパッパッストーリーメイキングされていくわけですよ、僕のこの。
で
うん。で、それをひたすら考えて、うん、まあ今日は一日頑張るかもしれないと。だからこの、北島三郎さんのように疲れも吹っ飛ぶというもんですよ。はい、
おかしくない
、うん、エロいと思う。いや、素朴なエロだと思う。北川くんどう？
素朴なのかなこれ。
いや、本当に度がすぎる、度がすぎる、
度がすぎ
る、度がすぎる。
いやいや、北川くんどう？
いや、俺はやっぱ、うん、シャンプーもね、いいんだけど、
うん、
その夕方ぐらいかな、うん、女子高生が部活終わって、
うん、
女子高生に反応しない
そこ部活終わってさ汗だくで帰ってくる時の汗の香りがやっぱ好きかな。
え、汗の香り？
生々しい。
いやー、それはまた
ちょっとね、剣道部だったんで、
う
ん、汗でとかも全然平気になっちゃったから、汗の匂いとかね。
男子校の剣道部ですもんね。
そうで、逆になんか匂いフェチになる可
能性があるじゃん。知らない知らない知らない
。いやいや、分かる分かる分かる。
マジで、
うん、やっぱ汗とかはね、いいよ生々しくていい
そうそうそう、
あれこれ考えられるからいい。
今貯める必要あったのマジっすか。
その人の存在がね。
そう、また俺と北川君の性癖、性癖がね、深いところでは繋がってるっていうのが、うん、
真逆なところだったのに。
いやいやいや、
魂の底で繋がってる。
そうそうそう。駅ヶ谷君どう？君はなんか。
いや、だから、うん、二人ともね、だから半分ぐらいは共感できるんですよ。俺も。
うん、
お二人ともでもなんか行き過ぎてるところが若干あるので、うん、なんかそのシャンプーの香りエロいなとか、
うん、
汗の香りエロいなっていうのはわかるんですけど、そのなんか、朝、なんでシャワー浴びてるんだろう、夜乱れてたからなのかなみたいな、そういう想像してたりとかっていうのはちょっとね、うん、人としてどうかなみたいな、
そうかな
でも、ごめんなさい、でも よく考えたら北島さんもでもそういうタイプってことですよね。
多分北島さんと僕は多分ね仲良くなれると思います多分一緒に酒を飲めると思います
そんなこと考えて日常生きてるのかちょっと本当に女性の皆さん気をせた方がいいですよ本当に。
いやでも僕とかねこの北島さんタイプの人間はあくまで頭の中でいろいろ考えるだけであって実際に襲うとかないわけですよ。
当たり前だろ。
だからむしろ僕たちみたいに自分の脳内だけで完結してる人間の方が安全、
はい、いや
一番そうやって自分の性的な欲求を自分の中で発散することによって他人には気が加えない、
自己完結できると。
そうそう、だからねむしろ僕たちは安全ですよね北島さん。
うわ
連帯責任にした
、ねまあね、北島さん本当にそうなのかはまだ
分かんないすいません。
でもミグシーとか言ったりね、なんかその、
うん、この人文章うまいよね、なんか
うまいよねっていうか、うん、湿気と彼女の太陽に反応して強く香るその匂いに、
うん、
通勤通学の疲れも吹っ飛ぶというものです
この体温に反応して強く香るっていうフレーズがいいよねこれ。
うん、
確かに多分シャンプー単体ではなくてやっぱりそのね暑いからやっぱ汗とか出るわけじゃない、いろいろ、
はいはい、
それ混ざった匂いがこの人はグッとくるっていうことなのかな。
軽く湿った髪からとか言って
すごいよね高レベル変態だね。
マニアちょっとね
言ってやるなやそれ。
いやでもこれ褒め言葉ですよこれ。
黙ってたのに今。
いや
褒め言葉、褒め言葉。
わかるわかる全然。
わかる、全然わかります
よ。みんなわかる。
湿った髪いいよね。
あれなんでいいんだろうね湿った髪。
なんなんです
か、ね。プール後のさ、
あ
女子とか。
わかるわかるわかるわかる。
なんなんですかねあれ。すげえいいっすよね。
俺だ中学校と高校の時あれその女子が髪の毛軽く濡れてる姿を目に焼き付けて夜持って帰るっていうのをやってた。
あーへえ。
そうそうそう。
持って帰るまでの。
いやでも本当にあれなんであんなグッとくるんだろうねっていうのはね。
確かに。
でもあれは、まあ、
青春の一風景だよね。
男子とかでも髪濡れるとかっこよくなったりしません？
わかるわかる。
風呂上がりみたいな。
風呂上がりはそうですけど、うん、かっこいい人はかなんか濡れてもかっこいいじゃないですか、
うん、でもかっこよくない人も濡れたらかっこいいよね
パターンありますよ。
あるある。
えお前そんなかっこよかったのみたいな。
そうそう
プールの授業の
後から。そうそうそうそうそうそう。
乾くと戻ってんなな
んだろう、ね、
一緒濡れてればいいのにみたいな
かわいそう
なんだろう。男女問わずね水に濡れるとなんか美的度がアップするのかな。
あれなんなんすかね湿った髪の良さね。
ちょっとエロスな雰囲気が足されるよね。
なんなんですかねあれ。でも電車の中います湿った髪の人。軽く
雨の後とか。
ああ
突然雨降ってきた。それはしょうがない、うん。でも本当たまにさこの北島さんじゃないけどたまにいるよね女性でさ本当髪の毛濡れてもそれシャワー浴びてきただろうみたいな感じの人。
それね昼ぐらいによく見かける俺。
僕あと朝帰りによく見る。なんか
朝帰り5時ぐらい。
そう
全部同じ
全部同じことした。だいたい同じことした後にそうそう、いや一っ風呂浴びてくるわけですわ。
男子は髪乾くの早いからね。
そうそうそう
よくない。いやまあでもねそれはね多少分かるところはありますよね。
いやでも北島さん僕はあなたの味方ですよ。
話がずれちゃったんですよ、うん、匂いの方だから。
匂い、
うん、湿った髪もいいけどね、
うん、
いやでも匂いもいいよね。だからシャンプーの匂いなのかな。あれはシャンプーなんですかね。
シャンプーなのかね。
香水
にしては
でもああいうなんか日常の素朴なエロスっていうか生々しい匂いって、
うん、
香水的な作られた香りじゃないですよね、
うん、
シャンプーっぽい
シャンプーぐらいが、
そうそう、う
ん、シャンプーなんだろうね多分。
柔軟剤とか
そう。
あ、
うん、
でもやっぱ女性の方がさ匂いがさするから、
はいはいはい、
髪の長い女性はその分こうシャンプーたくさん使うからさ
何笑ってんすか。
たくさん匂い成分がつくんじゃない
なるほど。
お二人兄弟、女の兄弟いらっしゃいますよね、
うん、
北川さんお姉さんいらっしゃって。
そうそうそう。
年下さん妹さん
いるいる。
どうっすか、なんか使ってません、そういう。
なんかねある僕のねあのサクセスの右にねすっげえ高そうなシャンプーがドーンと置いてある。
サクセスうちもある。男兄弟だから
ノンシリコンとかいう
やつ。いやそうでも髪にはね、まあ、匂いももちろん気にしてると思うんだけどやっぱね髪もすごく大事にしてるらしく、
うんうん、
もうあのシャンプー使った後は念入りに髪をなんか乾かしてなんかしてますよ。
なんかしてますか。
なんかしてます。
乾かしてんでしょ。
北川くんどう。やっぱり
僕はねお姉ちゃんたまになんか、うん、ほんと自分が使ってるシャンプーとか切れた時に、
うん、
でお姉ちゃんのシャンプーとか使ったりするんだけど、うん、髪乾かしてるとすげえいい匂いするんだめっちゃ髪短いのに、
うん、
だから俺のさっきのね匂い成分の仮説は生まれたわけよ、うん、めっちゃいい匂いするなって
根拠があって。
髪長かったらもう
二乗三乗
ああ指数効果が指数的に倍増していくんじゃないか
なるほどなるほど
凄まじい。
だから女の人の髪の匂いってあんないい匂いするんだろうな。
ね、本当にいい匂いするよね。
本当にいい匂いしますね、あれね。
うん。
いや、エロいと思います。
エロいと思う。
素朴なエロス認定ですね、これは。
うん、これはね、いいよ。
文句なしに。
文句なし。
こういうの欲しいですね。
うん、こういうの欲しい。またちょっと北島さんメール送ってください。
はい。
はい。よろしくお願いします。
ということでね、まあ、皆さんが発見した日常のエロス、たくさん募集してますので、どんどん送りつけてきてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
はい。山口先生の保健体育
来たか。
はい、まあ、このコーナーは皆さんから送られてきたお悩み、まあ、特に性とか恋愛のお悩みに関して、まあ、私たちが答えていくコーナーですが、
うん、
なんと今回メールが来てない。なんで来てないんですかね。みんな悩みがないんでしょうか。
そんなことない、
うん、
そもそもね、うん、リスナーがいないという のがある。
やめましょう、やめましょう、確信をつくのやめましょう、本当に、はい、悲しくなる。
まあだからね、はい、今回もまあ某知恵袋から勝手にお悩みを引っ張ってきちゃいました。
悲しい。
はい、じゃ早速いこうと思います。
申し訳ない、
はい。20歳学生男性からのお悩みです。
はい、はい。
失恋からどのように立ち直ればよいのか。
なるほど、
うんうんうんうん、
失恋ってどういう失恋ですかね。告白して振られた失恋か、
うん、
付き合ってた彼女に振られて失恋かっていう2パターンあると思うんですよ。
ちょっとね、分かんない。
あそこまでは分かんないですか。うん、なんかね、そこからの立ち直り方ってどっちかかで多分違う気がするんですよね。
ああ、どうなんだろうね。付き合って別れる。
としゃくんはどうなの。
いや、僕はね、幾多の失恋を乗り越えてきたけど、でもね、付き合ってた女性に振られたっていう経験がないから、
振った方しかないってこと
ですね。違う違う違うけど、
区別した。
だからね、ちょっとこの、
それはもっとやばい失恋よ。
だからこの男性にはその叶わぬ恋が、あ、恋が叶わなかったっていうところで、
はいはい、付き合ってない、
そう、
告白して振られたぐらいの、
そう、うん、っていうところでちょっと話すんだけど、
ね、
だからちょっとね、失恋した時にね、そのまあショックじゃない、気分が落ち込むと、
はい、
まあ、人によってか分かんないけど、
うんうん、
気分が落ち込むと、でそういう時にまあこう無理にこう明るい気持ちに持っていくのか、それともあえて沈んでいくのかっていうのをが、まあ、主な解決方法かなって思うんですよ。
なるほど、
うん、まあ、明るく振る舞うっていうのは、例えばその、まあ、明るい音楽を聴くとかさ、
はいはいはい、
ハッピーな作品を見るとか、
うん、
なんかそういうなんかもう本当ハッピーで楽しいものに触れる
作品、天使にラブソングを
見る、そうそうそう。
めっちゃ面白いですよ。
でそれか、もしくはもう本当暗い気持ちどんどん自分からあのぬめり込んでいく、例えばそのもう暗い音楽を聴くとか、うん、失恋ものの小説を読むとか、そうやってあえても落ちるとこまで落ちていって、そしたらもうあれそこが見えてくるじゃん、
はいはいはい、
もうこっから先落ちないと、そしたらあと回復していくだけだなと思って、もう気軽に回復を待つのか、
はいはいはいはい、
多分この2つがあると思うんですよ。で僕は完全にその明るい方向に持っていくっていうのはもう絶対途絶無理な話で、
はい、
やっぱ失恋してショックなのにさ、ラブとかさ、うん、頑張るとか言われてもううるせえってなっちゃうから。
そうですね、
あえて暗い方向に行って、もうそこまで落ちて回復を待つと。
なるほど。
かなって思うんだけど。
確かに、
うん、
なんかそうですね、落ち込んでる時に明るいもん見たりとか、うん、頑張れっていう感じに周りから言われたりすると、うん、ちょっと逆になんかイライラしちゃう時とかありますもん、
うん、
なんか君に届けじゃんみたいな、
うん、
全然届かなかったんだもんみたいな。やりましょうやりましょう、
うん、
お話やりましょう、うん、まあそういうことが多分あると思うんで、
うん、
まあ、それも全然いいかもしれませんね、うん、なんかどっちかに振り切るっていうのは。
そうだね。
北川さんあります
？北川くんは失恋したことない
でしょ？
あるある、めっちゃある。
嘘つけ。
あ、そうなの。
失恋したら、うん、やっぱり他の全く関係ないことをするとかかな、ゲームしたりとかスポーツしたりとか、あ、まあでもやっぱ、うん、そういう別なことしてでもさ、
うん、
まあいろいろ思い出したりするじゃん、
うん、
はい、
うん、
それでやっぱ暗くなってな俺。
だから完全にその辛い記憶っていうのを抑圧するのは絶対無理な話じゃないですか、
うんうんうん、
はい、
だからそれをどう消化していくのかっていうのは、まあすごく難しい。
うーん、
そうだよね。
でもやっぱ時間じゃないですかね。
うん、
だからその落ち込んですぐ振られてすぐ1ヶ月ぐらいか、
うん、
1ヶ月もへこんでるのかは知らないけど、
うん、
まあ、それぐらいへこんでるとして、だからその辺はもうちょっと別のことずっとやり続けるとか、
うんうん、
なんだろう、スポーツに打ち込むとか、
うん、
カラオケとかいいんじゃないですかね。
ああ、うんうん、そういう大声出したりとか、
そうそうそうそう、
ストレス発散になるようなことはいいかもね。
あのバッティングセンターとカラオケボックス 交互にもう毎日ローテーションで生き続ければいいんじゃないですか
、うん、なるほどなるほど。
1ヶ月もすればだんだん薄れてくるでしょ。
そうだねだからその薄れていくまでにこう自分がどう過ごしていくのか、その、まあ、沈んでいくのか、うん、無理やり明るい方向に持っていくのか分かりませんけど
生きがいが、
いや今大体言ったじゃないですか、うん、
そのままの、うん、
バッセンと
バッセンとカラオケを交互に繰り返す実体験だったの、もしかして。
いや実体実まあ
何何何
何かあったの。
え、じゃあ次のお便り
気になるところ
時間なんでしょうか。
あ、じゃあはい、じゃあ19歳学生の男性からです。友達ってどうやったらできるんですかという素朴なお便りで、これは僕も知りたいです。
19歳だから大学入りたてとかな。
ああもうやばいぞ、大学入って友達できなかったら何もかも終わるぞ。
友達はね、本当にね、多分19歳じゃん、うん、大学1年生とか2年生か分かんないけど、もう初めの方じゃない。
はいはいはい、
この時期ってすっごく大事じゃん、
ね、
友達ができ
一番大事ですね。
僕はもう第一の4月豚インフルで倒れたりとかしてて友達が本当にできなくて困りました
そこでつまずくともうその後つらいですよね、
うん、そうそう。
だからもうちょっと時期的に遅いかもしれないけど、新刊は絶対行かないとやばいですよね、
うん、そうそう、
興味なくてもサークル周りは絶対やった方がいい、
うん、そうそうそうそう、
マジで。
そこでね、本当に一生、うん、大学もしくはもうそれから一生ね付き合っていく友達ができるっていうのが
本当ですね、
うん、あるから、うん、だからこの19歳学生さんも、まあ、いっぱいいろいろサークルとか、はい、まあ、サークル以外の団体とかいろいろ見て回った方るのがいいと思う。
はいはいはい、
生き返とかはもう友達たくさん
いるね。
みんなハッピーみたいな感じじゃん。
いや、あの、だ俺はあれですよ。そのだからサークルもそうですけど、いろいろとコミュニティに所属してるので、いろんなサークル入ってますし、ここの FM 早稲田だけじゃないですけど、ここ以外にも入ってたり、あとバイトもいろいろやったりとかしてるの。でまあ、あと単純にその僕友達の定義がすっげえ浅いというか、すぐ友達だと思っちゃうんですよね。だから俺は友達だと思ってるんですけど、
うん、
向こうがどう思ってるのか知らないけど、
うん、
なんか1回ぐらい食事行って連絡先交換してってなったらもう友達だなって僕的には思っちゃうし、
うん、
なんでだから、まあ、友達いっぱいいると思ってるのはもしかしたら俺だけかもしれない
悲しいね、なんかそれはね、
知れないんですけど、うん、でも本当にはいはいはい、全然いいと思いますよ。だからあとね、そのコミュニティに所属するってやっぱすごく大事で、
うん、
あの馬の合う友達を見つけるのがすごく大事なんですけど、あの別に特にその話が合わないなとかあんま好きじゃないなってやつでも、
うん、
あのずっと一緒にいるとね、だんだんだんだん慣れてくるというか、
うん、
あの腐れ縁みたいになってきますので、
うん、
だからその、まあ、一番ね、その話の合う友達を見つけるのが一番だと思うんですけど、あのサークルとかに所属したらですね、まあ、そのこいつとはあんま合わねえなと思うやつでも一緒にずっといたりとか食事とか行ったりするとね、なんか別に友達になると思うので、それも大事かなと思いますね。
うん、そうだね。じゃあ、まあ、とりあえずハードルを下げて、いろんなコミュニティに行ってみろと。
そうですね。
それができないんだよね、なんか。
そこそこ。
俺なんか、いや、生きがいのことすごく正論だと思うんだけど、
はい、
もうね、感覚的にこいつ合わないなって、すっ思っちゃうと、俺もすっ切っちゃうから。
ああ、バリアが。
そう、そっからね、もうね、進展しないの、人間関係が。
なるほど、なるほど。
そう。だから生きがいはすごくね、羨ましい。だから、そんなね、俺のこの勝手にさ、人間が切らずに、ずっと一緒にいたらさ、うん、もしかしたら、仲いい友達になったりとかさ、いろいろ話とかできたかもしんないじゃない。だからそういうこと考えるとね、本当に俺は生き方を間違ったなって最近思う。
なんであなたのお悩みそうだな。北川さんどうですか。
俺も全然友達いないんだよね。
いないね。
うん、
本当いないですよね。
北川はいないね。
本当に友達いない。
あの、まず雑談が苦手で。まず、
なんでお二人のお悩みそうなの。
でもそもそも雑談が苦手で、なんか用事がないと誰かに話しかけたりしないの。そ
う
そ
う。ああ、なるほどなるほど。
で、なんかどっか行くにしても、一人でどっか行っちゃうから、だから友達できないんだと思う。
いらないんじゃないですか。だから欲してないかな。
そもそも必要としてないみたいな。
そう
そんなことない。
本当ですか。欲しいなと思うんですか、友達。なんかいないわけじゃないですか。じゃないですか。まあうちらももちろんそうですけど。
それはほら、まああれだよ。同盟というか。
同盟。
同盟。
俺たちは単位落としてはいけない芸人だから。
学部のね。
そうそう。
単位落としちゃいけない芸人だ。
それみんなだから。
全員単位落としちゃいけない。
それみんなだから。
大学の、
うん。そういうなんか用事があったらそれで話しかけたりするよ。
うん、
はいはい。
でも用事がないと別に。
ああ、わかるわかる。
あと一緒の共通の趣味があったりとかね。
ああ、そうですね。やってると。
そうそう。うん、ゲームとか一緒のゲームとかやってると仲良くなりやすいじゃん。
うんうん。
そんぐらいかな。だって俺が誰かと一緒にするの基本ゲームとかそんぐらいかな。旅行もあんまりみんなでワイワイっていうのよりは一人でどっかブラブラしてる方が多いかな。
そう、もう本当パーフェクトなぼっちじゃないですかそれ。
うん、大丈夫、
来たか、思考から来てるそれは。
うーん、別に
もうちょっとほらいろいろハードル下げてさ
ね、だからこのまま俺さ人生ソロプレイで生きてくんだろうなって思って
、うん、いいんじゃないですかそれで楽しいんだって。
いやいやいやいや、
欲しがってないじゃんだって。
いやいやいや、結婚はしなきゃなって思って
、まあ、結婚はね、まあ、それはまあそれ別でしょ。友達さ、
でも友達できないのにさ彼女なんかできるわけないじゃん、うん、
そりゃわかんないよ。友達いなくても彼女できるやつだっているよ
そうですね、
うん、
めっちゃ可愛い彼女いんのに友達一人もいないみたいな、
うんうん、
それ彼女にかまけてるタイプとかもありますよね、うん、本当彼女のために友達いないみたいなやつもい
る、彼女できた途端なんか疎遠になったりするやつとかいる、
う
ん、
だからそれにはまた異性の付き合いと同性の付き合いっていう深い問題がありますが
そうです、
それはまあまた自治会か分かんないけど、
そうですね、
う
ん、
そうはね、
先送りで、まあ、とりあえずまあね、この19歳学生男子さんにはね、さっきも言ったけど、
う
ん、ハードルを下げて、
そうですね、
とりあえず、付き合うようにして、ね、
そうそう、コミュニティをとりあえず接して、とりあえず付き合ってみて、まあ、ダメなやつは切っていくと。はい、
あの、まあ、届かないんですけどね、
そうだね、
聞いてれば、もしかしたら、
聞いてればね、
多分聞いてないと思うんで、
うん、
あとメール募集しましょう。
はい、はい、はい、参考になりましたでしょうか。まあ、このコーナーでもメールを募集しています。解決してほしいお悩み、特に人に言えないようなやつ、たくさん待ってます。
うん、
はい。
山口俊也のグッズメール東京。はい、そろそろ番組終了のお時間となってしまいました。いや、今回もなかなかグッズスメールな感じで良かったと思います。
グッズスメールな感じ。
うん、
まあ、グッドスメルのお便りもね、
うん、匂った匂った匂った匂った匂った匂った匂った、
メールから匂いが来るようでしたね、うん、あれ
はどうでしたか今回の収録は、北川くん。
いや楽しかった。でもさ、なんか、
うん、
グッズメらしいというのを、うん、なんかこの間友達に聞いたら、やっぱエロいのがグッズメらしいみたいな。
違う違う違う、
みんなお腹いっぱいでしょ。
そういう固定観
念
あるよね。
違う、
みんなお腹いっぱいでしょ。
そんなことはない。
そうそう、
だ普通のこうお悩み相談とかやったりラジオ番組としてやっていきたい。
全然ね、
そう、別に俺たち年がら年中にね、エロいことばっか考えてるわけじゃないから
そうですね、そうですね、うん、でもね、そう、この番組意外とね、なんかその僕の高校の後輩とか地元の友達聞いてたりし、
本当に
学部の友達に、うん、授業受けてて、
うん、
グッドスメル東京聞いたよって言われて、
うん、
でもそいつのこと知らなかったんだよ、ね、誰なんだよみたいな、そうだからそう怖いんですよね。そのくせお便りが来てないっていう。
ありがとうございます。いやでも、ひがり君の
お
知り合いさん、まあ、ちょっとメールをね、
本当に何でもいいんでね、うん、普通オタでも
本当に本当にあのエロいことに全然限定しなくてもいいんで、
うん、
メールを送ってください。
僕たち3人に関することでもいいですよ。
はいはい
はい、はい、
メール募集とし
てさん、はい、そんなわけで、まあ、番組ではメール募集しています、番組の感想、普通のお悩み、性に関するお悩み、やってほしい企画などなどどしどし送ってください。はい、メールアドレスは、gsmeltokyo@gmail.com です。ホームページのメールフォームからもどうぞ。それじゃあ今回はここまで。お相手は山口俊也と
北川直樹と
池谷義弘でした。
また次回。